皆さんこんにちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。7月になりました。先日ね、6月27日にはライブハウスなどのね配信ライブに出演しました。ライブねすっごい久しぶりで、2月にライブしてからもうずっと休んでたのでね、久々のライブちょっと緊張しましたが、とても楽しかったです。YouTube のね配信ライブはコメントがねリアルタイムにもらえるんですけど、いろんなねメッセージやね応援コメントありがとうございました。そして今日収録はね7月3日なんですが、実は7月5日このオンエアの頃はね、もうすでに一乗寺のねオブリでのツイキャスプレミア配信ライブという、そちらもね終了しておりまして、まあ配信ライブがね結構ね6月7月増えてきて、今後もね継続していきたいなと思っています。というのも、まあ配信ライブでこの間お話ししてましたが、延期にね、コロナウイルスの影響でちょっと延期になっていたアルバムリリースが秋にねようやく目処が立ちましたのでね、そちらに向かって少しずつちょっとねライブをしていかなければなという感じで、配信ライブをねこれからもしていきたいと思っています。さて6月の放送ではですね、いろんなライブハウスや飲食店の支援企画として、まあライブハウスのね皆さん店長さんとかねオーナーさんからねのコメントをいただいたりとか、あと飲食店のね方からもねいろんなコメントいただきまして紹介しましたが、今日も引き続きそういったねドネーション関連のね音源やコメントもね続々と紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして6月のオンエアでもねちょっと話題になってましたね、すごいテンションの高いコメントをくれはったね、カプリ食堂の金森もんこと金森さんね、でゲストさんその時来たはったね、アバンギルドのねドネーションのことでね来たはった皆さんがすごい面白い人ですねって言ったはって、そうなんですよ、で次ちょっと来月ゲスト来てもらおうと思ってるんだってね話したら満を持して登場。そして金森もんと一緒にね、私がね講師を務める総合エンターテインメントスクールネストのねハチくんも登場してくれますので、番組後半までもねぜひお楽しみにしておいてください。では最後までよろしくお願いします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
さてここで今月のコレソンです。今月のコレソンはパイレーツカヌーのギターブルーです。この楽曲は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたライブスポットの支援のため、パイレーツカヌーが所属するレーベルオンザコーナーレコーズが発売したコンピレーション CD ステイアウェイクに収録されております。ではパイレーツカヌーでギターブルーお聴きください。
You in the chest by the second song, you're missing her again.
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー。お聞きいただきましたのはパイレーツカヌーギターブルーでした。ここでこちらのねコンピレーション音源の発起人であるパイレーツカヌーのサラちゃんからのねコメントが届いておりますのでご紹介いたします。サラちゃんはね私も本当に15、6年前とかにねジットクとかで対バンをよくしてたんですけれどもね、今やもうねお子さんがねいらっしゃって、ちょっとねこちらコメントをねいただいてるんですけど、コメントの後ろにもちょっとねお子様の声なんかも入ってね、ちょっとほっこりするコメントになっております。このコメントはね本日7月9日のお昼から YouTube の動画の方でも公開しますので、詳しくは竹上久美子の公式サイトをご覧ください。ではサラちゃんからのコメントよろしくお願いします。
ラジオカフェをお聞きの皆さん、竹上久美子さん、こんにちは。パイレーツカヌーの河野サルです。この度私の所属する、レーベルオンザコーナーレコーズからライブスポット支援 CD ステイアウェイクが発売されましたので宣伝させてください。じゃん。これはですね、オンザコーナーレコーズで扱っているアルバムからのオムニバスになっておりまして、17曲入り2,000円、解読多数のアーティストが参加しております。でこちらは、全国各地の私たちがお世話になったライブスポットで購入することができます。また、私たちのオンザコーナーレコーズの通販サイトでも購入することができます。支援店を選んでこう購入ってできるようになってるんですけれども、そしてこの購入金額全額がライブスポットの支援となるようになっております。詳しくはオンザコーナーレコーズのホームページでご確認ください。皆様ご協力よろしくお願いします。お願いします。
サラちゃんコメントありがとうございました。ちょっとね時折聞こえるお子様の声がすごい可愛らしかったんですけれども、忙しい中、コメント送っていただいてありがとうございます。このコンピ全曲本当に素晴らしくって、まあ、パイレーツカヌーのねずっとホームで出てたジットクとかタクタクなのをはじめ、全国のいろんなライブハウスや飲食店でね購入できますので、詳しくはオンザコーナーレコーズのホームページをご覧ください。続いてはゲストコーナー、
今日の音楽人
です。本日のゲストは6月のねラジオコーナー今日のお店にもコメントをくださったレモン料理専門店カプリ食堂オーナーでレモン系 YouTuber としても活動中の金森レモンこと金森さんです。パチパチパチパチ。そしてカプリ食堂が入っているネストビルは総合エンターテインメントスクールネストというスクールなんですが、ネスト校長でドラマー、そして最近は金森レモンの YouTube 映像編集もサポートするハッチさんにも来ていただきました。 では早速ハッチさんから自己紹介お願いします。
はい、結局何をやってるか全然わからない人なんですけれども、京都ネスト音楽スクール京都ネストの学校長で、やらせていただいておりますハッチと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではどうぞ。
はいはいはいはい、
じゃあもううるさいうるさいうるさいうるさい、あの聞いてる人も手拍子とか、
はい、
うってなるから 耳が、
ほんまですか、
耳うるさいから、
すみません、カプリ食堂のオーナーの金村マンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カプリまくってるからレモン。
レモンってもうめっちゃ連呼してはるんですけど、
はい、
今日リスナーの方もね初めて金村レモンっていう単語を聞いたんで、うん、何のこっちゃろうって思ってはる人もいると思うんでちょっと説明させてもらうと、
はい、
まあ、こちらレモンのね、レモン料理の専門店カプリ食堂ってお店があって、そちらのまあオーナーをね金森さんされてるんですけど、まあ、最近YouTube で金もレモンとしてね、活動も開始されて、今日はその金もレモンのねスタイルで来ていただいたので、
はい、
後でね番組の方のブログでもね写真を見ていただけるようになってると思うんですが、可愛、はい、いねレモンの、
うん、もうちょっと暑いから脱いでもいいです
か。コスチュームをね、コスチュームっていうのは言っていいんですか、これはレモンは一体化してるとかそういう設定ではなくて
ではないですね、
かぶり物っていうことで、うん、
そこはもう大丈夫なんですね、
はい、まあ、レモンをかぶった不思議なおじさんというねキャラ設定で
その設定は
されてるんですけどね、
竹上さんが考えたん
ですかな。 そういった話もまたちょっとね、はいはい、おいおいしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まずはカプリ食堂っていうのはどんなお店なのかちょっと教えていただきたいと思います。
はい、カプリ食堂は、五条烏丸と五条今出川に2つありまして、
はい、
レモン料理を中心とした、店ですね。
あ、そうなんですね、はい、レモンがいろんなメニューに入ってるっていう感じですよね。
そうですね、うん、フードもドリンクももうほとんどレモン入ってますね。
今ちょっとメニューの方で持ってきてはるんですけど、はい、全部の、ね、うん、メニューにそうなんですレモンが入ってて、
はい、
こういうお店って本当珍しいですよね。あんまりないというか。
そうです ね全国見回しても日本国内で多分 2,3 店舗とか、
そんなに少ないんですか。
ですね、
で確かに、う
ん、こんなに、特化してるとこは多分うちしかないかもしれないですね。
すごいですね、
うん、
ではどうしてこういったレモンのお店を始めようって思ったんですか。
もともとは全然違う、はい、仕事をしてたんですけども、はい、ちょっと独立することになって、
はい、
で自分でちょっとお店をやってみようと思ったんですけど、
はい、
その時に料理人ではなかったんですね。
あ、なるほど、
はい、で、じゃあどうやってやろうかなって思った時に、
はい、
やっぱでも自分の店だから何か好きなことを入れたいじゃないですか、
はい、
で実は、ずっとレモンばっかり言ってるんですけど、
はい、
僕もともとミュージシャンなんですね。
あ、そうなんですよね、はい、そうなんですよ実はも
うそうなんです。
今日はもうなんか情報量が多すぎてリスナーとついてこれないかもしれないっていうぐらい、ミュージシャンでもあると。
そうなんですよ、ね、で、その音楽やってた時に2つバンドやってて、
はい、
メインで活動したのはカナデルフィールっていうバンドなんですけど、
はい、
でもう一個まあ趣味でやってたのが、キューバ人と一緒にやるキューババンドをやってたんですよ、
はい、
で、その時すごいキューバに僕のめり込んでて、
はい、
だからその他のメンバーが弾くぐらいキューバにのめり込んでて。
そうだったんですね。
そうですね、だからすごいキューバが好きで、
はい、
だからまあキューバみたいな感じのなんかしたいって思ったんですよ最初、はい、だけどキューバ料理って多分聞いたこと
ないですね。
ないですよね。
難しそう。
結構ねニッチな感じなんで、
はい、
日本でやっても受けへんかなって思ったんですよ、
はい、
なので、キューバみたいな島ないかなと思いまして、
はい、
キューバが、カリブ海の真珠って言われる島なんで、
はい、
真珠って言われる島探してみようと思ったんですよ最初。
真珠って言われる島探してみよ う、はい、
で見つけたのが地中海の真珠って言われるカプリ島やったんですよね、は
い。いやそういうキューバ経由でのそういうたどり着きあったんです、はい、最初からカプリ島じゃなかったんですね。
全然関係なかったです、あ面白いと思って、
はい、
そのカプリ島を調べるとカプリ島はすごいレモンが有名だったんですよ、
はい、
でそこでレモンに出会うんですね僕。
あ、そうなんですね。そこでレモンなんですね。最初からレモンが幼少期から好きでとかではなかったんですね。
全然ですね。
へ、それ意外なエピソードですね、はい。うん、
まあまあ好きぐらいですか。
それでここまでレモンに飲み込めるとはすごいことですね。
そうですね。そう、それで、なんか面白いなって思ったんですよレモンが、
はい、
で、その時に イタリアンとか和食のお店ってすごいたくさんあって、はい、本当に腕に覚えありの人たちがやってるんですけど、はい、レモン料理っていうカテゴリーはきっとないし、両方どんな料理でもいけるんちゃうかなって思ったんですね。
あ、なるほど。
はい、なんかあのレモンって結局主役じゃないのがいいなと思ってて。
ああ、確かにそうですね。何の料理にも合いますもんね、は
い、そうなんです。ある程度いけるなっていうのがあって、はい、で、そこからですね、あ、じゃあレモン料理っていうのでやってみようかなと思いまして、
はいはい、
で Google で検索したところ、
はい、
一つもなかったんですよ、お店。
ああ、それでさっきの日本に何店舗、 2,3 店舗しかないって話になるんですね。
でうちがやり始めて、はい、後に 2,3 店舗出始めたんですよ。
あ、じゃあ先駆者じゃないですか、はい、
そう。ただ京都には一個レモン酒場さんっていうとこがあるぐらいかな。
ああ、そうなんですね、
はい、そうなんです。だからまあまあちょっとこれから全国展開していこうかなと。
あ、それでもう見越しての金もレモンの YouTuber っていうこともあってっていう、
まあまあまあまあ、そういうこと。そんな言い方したらちょっとやらしいけどね、あっちくんね。
そういうことだったんですね、
締め締め的な。
あっちくんはこのカプリ食堂はもちろんね、ネストビルにあるので食べたことあると思うんですけど、
もう何回も食べてますね。
あっちくんから見たカプリ食堂の魅力っていうのはどういったところですか。魅力、
ああそうやな、でもまあレモン料理っていう、そのレモンに特化したっていう、はい、でしかもオーナーなんか変な人っぽいしみたいなんでちょっとなんか、実際味どうなんやろうって多分聞いてて思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、はい、これ食べてみたら全部ちゃんと美味しいんですよ。
確かにそうですね。
でしかもまあそのカプリっていうことで、そのイタリア料理、そのピザもあるし、はい、パスタもあるし、はい、と思ったらそのチキン南蛮だったり唐揚げだったりっていう定食もんもある、ハンバーグもある、レモンラーメンもあるんですよ。
ありますね、
ラーメン、
はい、
あれがねめちゃめちゃ美味しい。だからどんなもん食べたくても何かしらはあるっていう。
確かにね、メニューの幅広さがね、そうそう、魅力かもしれないですね。
それがちゃんとレモンに、ま、レモンでまとまってるから、
まとまってるっていう、
これはぜひ行ってみてほしいですね。
行っていただきたいですね、
はい、
でお店のおすすめメニューっていうのは今あるんですかね。まあ、今いろいろねラーメンとかね出ましたけど、
そうですね、あのたくさんあるんですけど、はい、今回ですね、はい、まあ、ちょっとコロナの状況になった時に、はい、うちの店でもテイクアウトの方ですね、やらせていただいてて、
ありがたい、
はい、で、テイクアウトメニューの中の商品が全部店で食べるより安いんですよ。
おー、素晴らしい。
普通は容器とか入ってくるから、はい、逆に高くなるんちゃうって感じなんですけど、
そうですよね。
なんかまあおた、なんつうか、まあ、消費者の方もやっぱりそんなにたくさんお金は出せないけど楽しみたいなっていうのがあるから、
はい、
まあ、ここはちょっとこうお互いの折衷案ぐらいの金額でやらせていただけたらなということで、はい、割とリーズナブルな価格でやらせていただいてるんですけど、はい、その中で一番、おすすめのお弁当というのがですね、
はい、
チキンコンフィ弁当っていうのがありまして、
出た、
こちらの方はむちゃくちゃおすすめなんですよ、は
い、チキンコンフィがまずお弁当になるっていう発想がね
ないですね。チキンコンフィは本当に美味しいですよ、ここのお店のは。
チキンコンフィについてまず説明してもらわないといけないかもしれない、はい、
そうですね、コンフィって何っていうね。
そうですね、チキンコンフィっていうのは、はい、まずあのチキンレッグって言って、まああの骨付きのちょっと大きめのもも肉なんですけど、
はい、
こちらの方をですね、低温の70度で5時間、はい、ことこと
5時間、
はい、煮てですね、
はい、
でそれをまあちょっと真空してるものなんですけど、
はい、
なので、まあ、言ったらいわゆる低温調理っていうのと真空調理っていうのもやってるんで、
はい、
意外と本格的なことを、
手間暇がめちゃくちゃかかってるんですね。
ほんまに。
そうですね、あの味の感想としたら、まあ、ハッチ君結構食べていただいてるんでどうですかね。
これはもう拍手しましたね、初めて食べた時
いや
ほんまに柔らかいし味もちゃんとついてるし、あと塩レモンですよね、す店長。
そうなんですよ、これが
そう塩レモンといって、あれはイタリアの、
はい、
なんていうんですかね、イタリア独自のなんかになるのかな。
ですね、もともとは、モロッコとかその辺で、
モロッコ、
あの要はレモンを保存食として残したいっていう文化があったんですけど、
はい、
時に、まあ、言ったらレモンを塩漬けにしたものですね。
はいはいはいはい、
めっちゃ簡単に言うとレモン自体をミキサーでビャーってやって、うんうん、そこにまあお好みの塩入れて、
はい、
でそれであの保存するという保存方法なんです。
そうそれ、はい、だから薬味みたいなことになるのかな、めっちゃ分かりやすく言うと、
まあ、そうですね、うんうん、
それをつけて食べるチキンコンフィがほんまにうまいので、
はい、そうですね、低温でやっぱ、5時間ぐらいやってるんで本当に肉が柔らかくなるんですよ。だから本当ホロホロって感じですかね。
このチキンコンフィがおいくらでしたっけそちら。
税込み1180円で
安い
でしょ。
なんか今日
これはその普通に安いと思う。
いつもの番組の感じのテイスト
がジャパネット的なことになってしまったけど、
はい、でも本当に美味しくてお安くてなのでね、はい、ぜひ皆さんね足を一度ね運んでいただきたいなと思っております。ではですね、ここでちょっと聞いていただきたい曲がありますので、聞いていただきたいんですけど、こちらね YouTuber であるかなもれもんを私がこんなんやるねんって見せられた時にですね、見た瞬間にかなもれもんなんか曲が舞い降りてきて、思わずちょっと曲を作りましたって言って、納品させていただきました。かなもれもんのテーマソングです。お聞きください。
かなもれもん、
聞きいただきましたのはかなもれもんのテーマということで、
かわいい、
まあ、私がねその曲が置いていて家帰って、はい、で娘にちょっとかなもれもんの曲撮るから手伝ってって言ってかなもれもんって何って言って一緒に動画とか写真見て、はい、で娘がかなもれもんの似顔絵とか描きながらね楽しく作った曲なんですけれども、うん、まあ、こちらは YouTube の方でもね使っていただいこの間ね、はい、出していただきましてありがとうございます。は
い、いやもうめちゃくちゃいいですよ、
めちゃくちゃいい、
うん、なんかねやっぱ娘さんの感じもめちゃくちゃ良くてなんね、竹上さんの声もすごい優しいから、
かなもれもんがそれを呼び起こしたんですよ、その音楽を
すごいよな、
クリエイティビティを刺激する風貌、すご
い結構ほんで早いスパンで作ってきましたもんね。
そうすぐもう顔を見た瞬間曲が降りてきて、
うん、
もうなんかリズムまで全部降りてきて
すごいですよね。
そう、うん、そうなんですよ。
いやありがたいです。
いやいや、まあ、そんなね YouTube の活動、うん、YouTuber としての活動そもそもなぜ始めようと思ったんですか。
はいはい、あ、結構ねいろんな方がやっぱ YouTube を昨今やられてると思うんですけども、
はい、
かなもれもんの場合はですね、なんかやっぱ飲食店で結局、はい、まあ、お食事を提供したりドリンク飲んでいただいてるだけじゃないですか基本的にはね、はい、なんか面白くないなってずっと感じてたんですよ僕。なんかこうもう一つ皆さんと共有できるものがないかなと思いまして、
はい、
なんかそれを何かなってずっと考えてた時に、まあエンタメやなってなんとなく思ったんですよ。
まあそのミュージシャンのこう表舞台に出てた血が騒いだというか、
まあかもしれないですけどね。
うん、
そうなんですよ。だからまあ YouTube で結構お店のことを結構、はい、まあ、宣伝というかいろんな話もさせていただいて、まあちょっとねロケってあったりとか、
はい、
いろいろやっていく中で、お店に来た方があそういうのがあるんだって言って帰ってそれ見て楽しんでいただいてもいいし、で逆にかなもれも YouTube から知ってカプリ食堂に来ていただいても面白いのかなと。
なるほど、まあ、はい、会いに行ける YouTuber ってことですよね。
そうですね。
でもそれは面白いですよね、はい、地域もね密着してるし。
そうですそうです。
なるほど、そういった、まあ、ことで始められたっていうわけやったんですね。
そうですね、はい、
なるほど、まあ、金丸レモンでね、魅力やね、カプリ食堂の魅力がいろいろ分かってきたところで、ちょっとそろそろね、ハッチ君も せっかく来てくれてるので、ハッチ君にもね、いろいろね聞いていきたいなと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、金丸レモンの映像のお手伝いなんかもしてるハッチ君なんですけれども、はい、まあ、さっきも言ったようにね、ネストの校長としていろいろ日々、うん、頑張ってるわけですが、
はい、
以前も代表のあぐらさんが番組出演してくださって、その時も、はいはい、まあ、いろんなネストとはどういうスクールなのかっていうこととかお話ししてくださったんですが、うん、改めて、まあ、その時からね、はい、変化してることもあると思うので、最近のまあネストについてちょっと最近どんな感じですかね。
そうですね、まあ、日々何かしらの変化はね、あの起きていってて、まあ、新しい先生が来られたりとかあると思うんですけど、
はい、
まあ、まあ昨今のこのコロナ禍と呼ばれてるところを受けて、ね、大きくまあ変わったというか意識してるのは、まあ、2つあって、
はい、
1つはまあオンラインレッスンの可能性と、
はい、
でもう1つはやっぱりその音楽の在り方というか、はい、音楽の人との関わり方っていうのはもっぺんちょっと考えてみてて、最近は、
はい、
でライブハウスが例えば営業停止になったりとかする中で、
はい、
やっぱりでもみんな音楽聴くよねって思ったんですよね。
あ、
けど結局音楽みんな聴くやんっていうか、みんな音楽好きやんって思ったところがあって、
はいはい、
でやっぱりそのこのちょっと窮屈になってしまった中で、その自分の日常を彩る方法として音楽って全然ありじゃないかなと、今までもずっと思ってたことなんですけど、
はい、
ま
あ、
この、ストレスがちょっと多くなってる社会やから余計にちょっと考えてて、そういう方が気軽にボイトレだったり、
はい、
DJ だったりラップだったり、はい、まあ、うちはそういう系のスクールなんですけれども、そういうことを始めれるきっかけの場所を提供できたらなと、それが一個と、まあ、あとはそのオンラインレッスンっていうものですね、
はい、
もうこれを機にやっぱりあの京都に、スクールを構えてはいますけれども、はい、うちの所属の先生っていうのも皆さん基本的に、久美子さんも含めて現役のアーティストさんっていうところがやっぱり多いので。
そうですね、みんなそうですもんね。
そうですね、うん、なのでそれはやっぱりその京都だけに知名度とどまるかって言ったらそういう人ではなくて、世界的に全国的に、人気な方っていうのも当然いらっしゃるので、まあ、全国各地にそういう人と触れ合える機会っていうのをまあ作っていけたらなって。
そうですね、せっかくねいいレッスンをしてる先生方がいらっしゃるから ね、
そう
ですね、全国の方からね授業がね受けられるようになれば。
そうですね、このリモートなんちゃらが流行ってきた今のこの状況を逆手にとって、
はいはい、
まあ、そういうことでちょっとやっていけたらなというふうに思ってます。
なるほど、まあ、リトミックコースもね、6月からはいろいろ、まあ、消毒とかね検温とか対策した上で稼働中なんですけれども、
そうです、ね、
まあ、リトミックとかそういう幼少期からのリズムのトレーニングとかね、耳のトレーニングを経てからいろんな、まあ、ピアノだったり、まあ、他の例えばドラムとかギターとか違うコースに進んでいったとしても、やっぱりリズムや音へのね感覚がいいのでね、
うんうんうん、
どんどんいろいろなことにね取り組んでいくことができると思いますので ね、
そうですね、リトミックかも、
まあ、この、はい、機会にいろいろなコースをねまた検討してみたりね、リスナーの方で興味がある方がいらっしゃったらホームページとかいろいろありますよ ね、
ネストはね、あります、あります、
はい、そちらもねぜひ見てみてください。
はい、お願いします。
金丸レモンはいつもこうネストを見てて魅力って何だと思いますか。は
い、もうめちゃくちゃたくさんあるんですけど、
はい、
まあ、一つは、カプリ食堂が1階にあって、
はい、
上にネストがあるっていうこの環境がすごい生徒さんは楽しそうだなっていつも見てて思ってて、
確かに
そうですね、
はい、プラス、生徒さんと講師の皆様は、20% オフで提供させていただいてますんで、
はい、
結構リーズナブルにうちのメニューをですね楽しんでいただけるのかなっていうのが一つあるのと、
はい、
あとはやっぱり終わった後とかに生徒さんとか、先生が下に降りてきてコミュニケーション取られたりするのとかが、
はいはい、
すごいなんかなんやろすごい距離感近いなと思うんですよね。
そうですね、
一緒にご飯を食べるとね。
そうですね、うん、結構それもほんまにあって、レッスン終わってからレッスン終わってるけど全然そのこうなっていきたいっていう生徒の話を、先生が聞いたりとか、
うん、
そうなってきたらもう講師と生徒っていうよりはアーティスト同士っていう感じで、はい、そういう距離感で接することができるっていうのもうちの特徴かなと思うので、うん、
でもいいですよね、うん、だからやっぱりそういったこう相互関係でね、カプリ食堂もね、ネストもこれからもどんどんどんどん新しいことをね、取り組んで、そして盛り上げていきたいなと思っております。
そうですね、
はい、ではここで一曲お聴きいただきたいと思います。じゃあ金森レモンの方がちょっと曲紹介をお願いします。
はい、金森レモンがですねやらせていただいているバンド、奏でるフィールの曲です。新月のキャンバス。
いただきましたのはカナデルフィールで新月のキャンバスでした。というわけであっという間にねゲストコーナーが終わりに近づいてきました。本日はレモン料理専門店カプリ食堂オーナーでレモン系 YouTuber の金森レモンこと金森さん、そして、総合エンターテインメントスクール京都ネストの校長でドラマのハッチさん来ていただきましたが、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にですねお一人ずつね一言ずつリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。じゃあどちらからいきましょうか。じゃあ金森レモンからどうぞ。
はい、ですねカプリ食堂の方はですね、年中無休でやらせていただいてます。そして、金森レモンも常駐しておりますので、金森レモンの方は今出川の方ですね、
はい、
にいてます。ただここで一つ言っておきたいことは、はい、常に金森レモンの格好してるわけではない。これ
なるほど ね、
そのもったいぶる感じ。
そうなんです。だからあれなんかちゃうあれみたいな感じで来はった場合、一旦僕に言ってみてください。で僕ちょっと調子良かったら被るんで。
あ、そんなサービスもね、
はい、
スマイル的なね、
被
り0円みたいな、
ちょっと忙しい時はちょっと勘弁してもらうっていう形でお願いしたいかなと思います。
なるほど。じゃあちょっとね皆さんもね、はい、そんな金森レモンを探しに行くのも ね、
そうですね、
あの人で会ってんのかなみたいな感じで、ね、ぜひぜひ探しに行くのも楽しいかなと思います、はい、ではハッチ君から一言お願いします。
はい、そうですね、まあ、今のこの時代やからこそなんか新しいことを始めたいと思ってる人きっと多いと思います。で音楽って全然その選択肢になっていいと思いますし、実は僕もドラマーとして紹介してもらったんですけど、最近 DTM って言って、
はい、
あのパソコンで作曲するやつあれ始めたんですよ、
はい、
でその模様をあのツイッターに京都ネストのアカウントあるんですけれども、
はい、
ニート校長トラックメーカーになるっていうシリーズを打って
すごいタイトル
フリーター家を買うみたいな感じで、
はい、
ちょっと自分で記事を書いてますので、
はい、
まあ、そちらもぜひよければ読んでいただいて、
はい、体験レッスン
なども足運んでください、
ぜひぜひ皆さんね、よろしくお願いします。というわけで、お二人が、ね、引き続きエンディングトークにも入っていただきますが、ここで一曲オンエアしたいと思います。私竹上久美子が5月22日に発売したドネーション配信シングルホワイトニューシューズです。こちらは、ライブハウスアバンギルドの支援プロジェクトとして全額寄付されております。ではお聞きください。竹上久美子でホワイトニューシューズ。の竹上久美子ホワイトニューシューズでした。そして早いものでエンディングのお時間になりました。引き続きゲストのお二人にも入っていただきます。というわけで初めて番組にご出演いただきましたけれども、金森レモンさんいかがでしたか。
あの初めてあの金森レモンで出させていただいたんですけども、
はい、
やっぱりねむちゃくちゃ楽しいですよね
楽しそうやった。
一つやっぱ YouTube をやらせていただいてる時って、
はい、
本当になんかね 理由すぎるというか、
はい、
もう取り留めないよね、ハチくんね。
何回俺が突っ込んでるかっていう、
ね。そうなんですよ。まあ、結構ボケたりとかね、するんですけど、はい、なんかラジオってやっぱこう限られた時間の中で進行していくっていうのも、はい、なんかすごい面白くて、でやっぱりその竹上さんの、まあ、MC がすごくこういい感じで仕切っていただけるので、
そんなその金森門のね、うん、YouTube に比べたらちょっとテンポがあれですけど、
いやいや本当にね楽しいなってめちゃくちゃ思いましたね。
じゃあぜひまたね、何かまたお知らせがあるときはね、お店のなんかこう、はい、イベントがあるときとか新しいメニューが出たときとかね、
はい、
ぜひぜひまたゲストに来ていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
また来ます。
はい、ハチくんどうでしたか。
いやそうですね、もともと結構ラジオはあのオールナイトニッポンとか、
はい、
聞いてた人間なんですけど、
はい、
まあ、最近こういうことになってやっぱり退屈やしストレスあるしということで、はい、よりラジオというものにめちゃめちゃ救われてる一人なんですよ、
はい、
でそれを出る側になれたっていうのはちょっと嬉しいですね。
なんかハチ君ほんま初出演と思えない上手なね、うん、トークでなんか意外な才能を発揮した感じなんで、
でもハチ君おまけやって分かってる。
え、
カナモレモンのバーターやで。
え、今からそんな争い巻き起こす。このエンディングで。
じゃあ、まあこの争いの続きは YouTube をご覧いただいて、検索はカナモレモンで出るんですかね、はい、検索ワードはね。
そうですね、
はい、そちらの方もねぜひチェックしてください、
はい、
この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見ご感想リクエストなどは E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 で、ツイッターが今ちょっとね番組の止まってて、私の竹上久美子公式 LINE や公式ツイッターにリクエストやメッセージねぜひぜひお願いします。次回もね引き続きライブハウスや飲食店を支援するコーナーを継続予定です。これからもよろしくお願いします。ではこの番組は竹上久美子と
カプリ食堂の金森レモンと
京都ネストからハッチがお送りしました。
せーの、
さようなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
こぼしてたら聞こえるラジオのGood Music そうだ今すぐで